こんにちは、金沢です。久々ですかね。土曜日に、MIB って、マーテックイノベーション、ブローカーズというね、そういう団体というか、作ってまして、で、そこの主催ということで、主催っていうかね、話すことになりまして、新しくやるものを含めて、その時に、集中、ウィラーフのね、社長の大和君がずっとセミナーをやってて、で、その中で、アクセスを集めるけど、やっぱりその、コンテンツっていうところを話してくれということで、臨時で話したわけですけど、内容はね、どうかって言ったら、僕も久々だったんで、久々だったっていうのがね、言い訳になるのではないですけど、僕としては、よくなかったなと。いうことで、もう本当にね、次の日に気が触れるほどって言ったらね、なんかおかしいですけど、本当にもう一緒にいる人にね、迷惑かけるぐらい、もういろんな反省といろんなことが横切ってですね、もう何としてもして、俺、もう反省と後悔じゃないですよ、もう反省ですね、自分の。準備不足であったりとかですね、そういうのがうまくできるのにできなかったということがですね、すごい辛くて、もう本当一日中、日曜日ですかね、もうクラクラしていたと。そういうのは僕の個人的なね、Facebook のページに書いてるので、見てもらえばいいと思うんですけど、で、一日反省をして、もういろんな反省がありました。で、今回その、音声書いてるっていうのは、伸びる反省と伸びない反省っていうことなんですけど、今日僕ミーティングでね、今日いっぱい話すよっていうことで、話してたわけですけど、多くの人の反省って、みんなやった時に、あれこうしたらいいんじゃないって、ついついね、できると言っちゃうんですね。あの人は、自分これやった方がいいんじゃない、やった方がいいんじゃないって。で、僕、あれがね、大嫌いなんですよね。あれ、なんであれやんなかったの、これやんなかったのとかっていう人って、当事者で言う人いるじゃないですか。なんでこれやんないと。僕からしたら、一緒にやってんだから知ってんだったら、お前言えよと。お言いたくなる。じゃあやってよって。言いたくなるわけです。だから、反省会でそういうこと言うのって、あんま良くないな、と思ってて。で、それを考えたときに、できる反省、できてる反省と、伸びた反省という話をすれば、まずですね、これは賢者社の話もそうなんですけど、賢者社のマーケティングっていうのは、どうやったらうまくいくかっていう視点を考えるんじゃないですね、基本原理と。まず、自己否定から入るんですよ。で、自己否定っていうと、肯定感を下げたりとかするわけですけど、これは、我思うゆえに我にありっていう、ね、デカルトの話、方法序説から来てまして、僕が賢者社と出会った時に一番最初そこから学びを得たわけですね。難しい哲学書をいっぱい持ってきて、で、これを、お前写真撮っとけと。これいいよっていうのが、初めの方でした。写真撮ってね、これ覚えろというのが、最初だったわけです。で、この、伸びた反省って話をすると、まず、あの人がこうだった、この人がこうだった、あの人はっていう前に、まず自分がどうすればもっとできたかなっていうね、反省をまずするべきではないかなと。まずね。で、人がどうだったら、まず自分をそれを考えてやる。自分がね。で、こうすればよかったな、ああすればよかったな。じゃあ、こうすれば、ああすればよかった。それをすることによってどうなるのかな。で、結果考えたときに、じゃあ次回こうしよう。じゃあ次回はこうしよう。こうスタイルでいこうと。いうふうに改善していく。というのが、伸びる反省なのかな。だから僕今回この話してみて、 すごく反省して、いっぱい伝えたいことあるけど伝えきれないんですよね。で、最初に僕が話したんです。健二さんのこのプランニングとかっていうのは僕は10年以上かかったわけですね。はっきり言って10年かかったところで、じゃあ、今井先生ね、健二さんの最初に今井先生みたいなことができるかって言ったら、はっきり言って今井先生みたいになれるわけがないんですよ。なれるわけはないんです。最近、だから僕は最初に言ったんです。今日聞いたところで全部マスターできるわけではないですよと。プランニングになりたい。プランニングをマスターしたいです。プランニングは何ですか。コンサルタントはどうなんですか、あ、なんですかって、いろいろ技術を学んだところが無理なんです。ただ、プランニングの良さっていうのは何か、この賢者社のプランニングの良さっていうのは何かって言ったら、時代とかに左右されない原理原則なんですよね。原理原則。で、原理原則って何かって言ったら、例えば今で言ったら、ツイッターでやりましょう、ブログでやりましょう、フェイスブックでアピールしましょうなんてことをやるんですけど、ブログやフェイスブックやっていう、そういう今流行りのものは確かに必要ですけど、それがじゃあ10年後、20年後にあるのかっていうところなんです。10年、20年前に、じゃあ、YouTuber が流行ったかって言ったら、YouTuber いなかったわけですよね。YouTuber なかったわけです。ということは、時代によって10年、20年後、今のテクニックも必要でしょ？ Twitter とか。必要だけど、今、YouTube、Twitter、Facebook、そういうものを、今のものばっかり追っかけても、10年、20年後、生えてる方、生えないわけです。ダメなわけです。ダメっていうかね、なくなってるわけです。実際、アメブロでアフィリエイトやりましょうって言ったんですけど、アメブロはアフィリエイト禁止になったんです。要は、よそに依存するものっていうのは、いつかそこに牛耳られてるわけで、ダメなわけです。YouTube だって Google に支配されてるわけですから、 Google が嫌だって言った瞬間に、そのビジネスモデルは崩壊するわけです。で、この賢者社の特徴というのは原理原則なので、これは100年、1000年前でもこの視点は変わらないというのが、賢者社の、今井先生が作られた、このプランニングメソッドの一つです。で、これをですね、今学んだところで、できるわけがないわけですよ。ね。でも逆、だから、今僕が話してても、聞いたところで、じゃあ僕みたいになりたいですって言ったって、僕になれるわけなく、じゃあ3年経ったところで、3年経ったら僕もまだ進化してるわけです。3年ね、進化してるわけですから、無理なわけです。ただ、お感じしていけないっていうか、僕思うのは、僕は今井先生には、賢者社の今井先生にはなれないですが、今井先生を抜くことはできるんです。こう矛盾してるわけではなくて、この賢者社の、僕は今井先生、作った賢者社の今井先生さえも、僕はどっか否定をしてるんですよね。これが完璧だと思います。でも、これにも完璧だけど、これには足りない部分がある。足りない部分を僕の経験としてにおいて追加していって、この賢者さんの MM メソッドっていうのをもっと確立していくものを確立していけばいいんじゃないかというふうな考えが、あるわけです。これちょっと矛盾してそうだけど、やっぱりその完璧なものってないの、やっぱ進化するべきものだと思います。はい、これが2代目賢者さんということなんですけど、そうするとね、こう反省の話をすると、この反省っていうのも、僕は十分に2代目賢者さんとして新しいコンテンツに入れてもいいのかなと思うんですけど、このたくさん伝え、僕の反省としてはたくさん伝えようと思うと、全くもうドタバタだったものですから、伝えようとすればすると難しくなっちゃって、本当ごく一部経営してる人たちには効果というかね、興味があると思うんですけど、そういう人たち向けだったんですよ。やっぱ最終的にね、食事に行った時に、そういう人たちはみんな、伝わりました、こうだよね、あるねっていう、こうなんだよって話をしてたわけですけど、やっぱりその辺でね、しっかりと参加者に、参加してくれた方にですね、できなかったっていうのが、まず、第一の問題なわけですね。問題なんですけど、何よりもここに僕が一番反省しなきゃいけない、プランナーとしての反省点、演者としての反省点と、経営者としての反省点としては、この配置とかね、全部任したんですよ。何気なく座って開催して何気なく座ったっていう方もいるかもしれないですけど、実は配置とか、そういう光とかっていうのはですね、全て僕は、そういうセミナープロデュースもやってましたから、意図的に心理学で、やってるわけです。で、それを、ある程度教えたら、やらせてみようとやらせてみようはよかったんですけど、そのやらせてみたところで、結果的にそれがその 任せっきりはやってみてっていう無責任っていうんですかね、やってみてっていう無責任とフォローするとこ責任が違うなと。要はゴールがね、やらせること、今回経験させることをゴールしちゃったので、これ申し訳ないなと思って、ちゃんと見せてコミットできなかったなと。お、そこが僕の反省なんですよね。反省。だから僕的にはそいつがやらなかった、やれなかったではなく、やってできなかったからそいつはこうしたらほうがいいっていうのが一般的なのかもしれないですけど、僕が一番今回学んだというのは、やってみてって、任せるのはそうかもしれない。任せるけど、一番大事にしなきゃいけないのは、せっかくこの会場に来てくれたのであれば、最大限それを伝える、そして分かる、何かひらめきなり、伝えたものを理解して、プラスにしてもらうということが一番大事だったのかなと。それを任せたというところで、ついつい配置とかね、そういうところを先に教えてわかるだろうという勝手なね、やってみようというか、その優先順位的には、身内を大切にしてしまった、結果連携がうまく取れてなかった、そしてそれを把握せずに、自分は演者として、力不足のためにですね、100%力が発揮できなかったってっていうのが、もう一番の反省だと思います。じゃあ次どうしようかっていう話なんですけどね。じゃあそれをこう対策するにはどうしたらいいのかっていうところを、考えていかなきゃいけないのかなというふうに思いました。で、ここでね、伸びる反省、伸びない反省って書いても、伸びない反省っていうのは、人が失敗したということを、あいつできなかった、こうすればよかったのに、ああすればよかったに、人のことは見えるんですよ。人のことはあれすればよかったね、誰だよって、人のダメ出しで、わかると思うんですよ。でもね、人にダメ出しされると、くそ腹が立つんですよ。ムカつくんですよね。気分もあるし、あれやれこれやれ、じゃあって言われてムカつく。じゃあどうしたらいいかって言ったら、その時に指示を出さなかった、言わなかったやつも悪いんじゃないのって、いや、気づいてやらなかったやつが一番悪いんじゃないのというところなんです。だから反省というのは、僕が伸びた反省って、まずはあいつができなかった、なぜこれができなかったのかって言ったら、それを気づいた時に言わなかったことが自分の反省なのかなと。で、逆にあいつができなかったよね、こうだったよね、自分の反省、ああ僕は単純にこれができませんでしただけじゃなく、相手ができなかったことを気づいたにも言えなかったということが一番反省なので、そういうふうにまず自分に視点を持ってって、じゃあ次回からどうすればいいかというところを考えていく、これが繰り返さない反省なのかなと思います。ブログにも書きましたけど、意外と僕、反省文を書くっていうのはすごく嫌いなんですよ。反省文ってね、よく書かされました。宿題を忘れて反省文書きなさいって。で、反省文を書きなさいって、僕、あの時は反省をしてるんじゃなくて、反省文を書くことがゴールだったんですよ。出せばいいや、みたいな。何ページ以上とかね。じゃあ、もう、はっきり言って、それって反省文になんないですよね。反省文じゃないじゃないですか、そういうのって。そうじゃなくて、なぜそれができなかったのかな、できたらどうなってたっていうことを想定しておいて、じゃあできるようにどうする、次回をこうしようっていうね、もう次が始まってます。次がね、そういうふうな、小学校の時はそうでしたけどね、今考えると反省っていうのは大事で、正しい反省の仕方っていうのを教えてもらってないのかなと。犯罪とかもさ、捕まったとね、捕まるだけでしょじゃなくて、捕まった結果、捕まって入ればいいんでしょ、中に入ればいいんでしょとか、怒られればいいんでしょじゃなくて、その結果どうなるのか、もっと言えば、自分に、捕まったら自分にどんなデメリット、マイナスがあるのか、失敗したらどうあるのかっていう、自分視点で考えると、もっと反省っていうのは、人に言われて反省するのではなく、自分のために反省をするっていうふうに視点が動くのかなというような気がしました。今になって分かることですけどね、これは僕は全然分からなくて、反省しろって言われたって、反省の色がないって言われた時に、反省色って何色ですかなんてことを生意気に言ったこともあるし、全くそういうのとは無縁だったわけですけど、でも自分のために反省って、なんで自分のために反省するんだって、これは分からなかったわけです。でも多くの人はそうやって言われるんですけど、 僕は何を言われも人に言われるのもムカつくし、人に指示されるのも嫌だし、人から嫌われるのも嫌だし、ね、セミナー中にあくびされるのもクソ腹が立つんですよ。でもあくびなんか一人なんかやった瞬間に帰ってやろうかなと思うんですけど、まあ久々だったのか、まあ、あくびをね一人二人見てね、あ俺眠たいんかなと思いながら、まあそれも反省ですよね。眠たい話してすいませんって形ですけど、まあでもね、それは本人ですからね。僕はまあお金もらっちゃったんで、もらって話すだけ、それを生かすも殺すもその人次第で、まあそこまで言う必要性はないですけど、まあ僕としてはまあちょっと反省だったなと。まあこれがまあ伸びる反省と伸びない反省としては一番、僕としては大きな、まあ今回開催して得たものだと思いました。まあもしね、指導してる人がいたりとか、指導者の立場であったりとかするんであれば、一回例えばね、ミーティングだった時に、ああだったこうだったって、ただ業務的にね、反省の言葉を述べることをゴールにするんじゃなく、自分がプラスになるためにはどうしたらいいかと。自分否定、あんまり自己否定っていうのをね、最近のギャップ、自己肯定感の問題からね、あまり推奨されてませんが、まあ、自分のね、悪いところを見るっていうのはやっぱ大事だと思うので、自分と対話ですよね。対話をしながら、まあ、反省、次につながる反省をやってもらえたらいいんじゃないかなと思いました。あと、まあ、いろいろあるんですけどね、まあ、そういうのはまた長くなってしまうので。今日は、まあ、伸びる反省と伸びない反省ということで、まあ、いろいろ本当はマーケティングとか話した方がいいと思うんですけど、一番重要だと思いましたので、これも書きました。はい、今日は以上です。またなんか土曜日やるみたいですけど、今回ね、ちょっとプロモーションっていうかね、そういう演出的なことでも気づきがあったので、それはまた話をしようと思いますが、まあ、賢者者いよいよ活動します。まあ興味があればまあ参加していただいて、まあ、オンラインでもまたやろうかなと思ってますので、またやってもらえばいいかなと思います。まあ、今コンテンツね、オリジナルブランドコンテンツ2020ということで、OBC2020 というのをね、ちょっとやり始めてますので、よかったら参加してもらえばいいかなと思いますので、またブログ音声を聞いてもらえばいいかと思います。はい、最後にですね、点がですね、線になって未来になります。なので、今日という点を、まあ、打ってください。そのためのこの音声が役に立ってもらえばいいかなと思います。ありがとうございました。